で、これはね、皆様にお聞きしてるんですけど、大政直人先生がピアノ教育で最も大切にされていること、何か思われることがあれば。
これはは
い。
他の方も言われてたような気はするんですけれども、子供が将来自立できるようにしてあげるということですよね。やっぱり、いつまでも先生に習ってるわけじゃないから、やっぱりそこで自立しない、大学生とかになったらもう自立しなきゃいけないんで、ということがすごく、一番の僕は目標です。で、学生の頃ね、ピアノ科の生徒とか、学生とか、他の楽器の学生とかも、大学卒業してもまだ先生のところレッスン行くって言ってたから、なんでそんな行かなきゃいけないのって思って、まあもちろんね、例えばリサイタルするって言ったらその時に見てもらうというのはあると思うんですけど、大学卒業してまで毎月ね、レッスンに行くって、そんなの自分で、ね、さらえばいいじゃんって思ったもんですから、それもそういう考えたことの根拠にあると思うんですが、やっぱり、自立しなきゃいけない、自分で考えれる人を育てなきゃいけないということです。それが大きいですよね。
なるほど。
で、じゃあそのためにどうするのかっていうと、いろんなレベルの子がいるんで、例えば、すごく能力のある子、その時点で、例えば小学校2年生とか3年生にしても、ピアノでも作曲でも、能力のある子には、僕はむしろ積極的にアドバイスするんですね。で、こういう方法もあるよね、こういう方法もあるよね、ということで言っていく。で、作曲にで言うと、結構いっぱい手を加えてしまいます。もう半分ぐらい手を加えるので、そうするとそれは大政の作品になってしまうじゃないかって
確か
言
に。
われるんですけれども、でもそうじゃなくて、その子に力があるから、今こうやって指導したことが、今度、それが今小学校3年生だとすると、4年生、5年生になってきたときに、あ、そうか、こういうふうにするともっと良くなるんだっていうのが分かって、そしたらその次に自分で書けるようになる。それが書けるようになるっていう、そういう、イメージがあるから、そうやってって、直してあげるんです
なる
ね。
ほど。
逆に、その時点でまだ、自分が、まだそこまで、その生徒さんが達してない子の場合には、そんなことをやってしまったら、それこそ、
そうですよ
もう
ね。
その子にとってみれば、ただ先生が直した曲を弾いてるっていう、自分の作曲とは思えなくなってしまうだろうから、だからそういう子には、ワンポイントで、ここだけはこうした方がいい、絶対いいよっていうふうに、そういうふうにしてあげるということで、その子その子のレベルによってね、アドバイスの仕方は違うんですけれども、でも、いずれにしても、将来一人で考えられるようにということが、私の心がけていることです。
なるほど。